ということの喜びから教会に生きる喜びというところの話を進めていきたいと思います。岡山の教会、小さな伝道所で奉仕していましたときに、自分なりに一生懸命こういうような伝道新しい方を教会にお招きしたいと思ってやりましたけれども、それほど人の動きはなかったですね。新しい方が来るというのがありましたけど、なかなかこう定着しない。時々若者が大学進学で岡山に来まして、そして近くの教会をということで礼拝に来てくれるけど、やっぱり当時私もまだ20代でしたし、若い人たち来てくれるのは嬉しいし、非常に頼もしいなと思って、大学生の礼拝に来てくれてとても嬉しくてですね、じゃあまたねと言ってするんですけど、1回2回ぐらい来ると来なくなっちゃうんですね。で、どうしたかなと思って、で何かの用事で親教会、その最大寺の親教会と行くと、その青年の集まりの中にその子がいるんですね。やっぱりそっちの方が若者たくさんいて楽しいし、プログラムも充実してるから、そっちに定着した。まあ一方では良かったなという気持ちと、ちょっと複雑なんですよね。そっちいっぱいいるんだから少しこっちにこう分けてくれてもいいじゃないかという思うような、やっぱりこう地方のこう教会のある種、今なおさらこう非常にこう地方教会の閉塞感ということがこう言われますし、そして、特に今日本基督教団などで2030年問題といってですね、本当にこうもう教会存亡の危機だと。これはおそらくどの教団教派問わず共通の大きな課題だと思います。私どもも同じような課題の中に直面していますけれども、そうするとやはりどうしてもこうこれをやり続けていけばいいんだという確信があって、そしてそれをとにかくひたすら続けていくんだという気持ちがある一方で、そしてまた福音のためにはもう何でもしよう、もうとにかくできることはもうどんなアイデアでもいいからとにかくチャレンジしてみようって、そういう柔軟さも一方で大事だということを分かっていながらも、やはりこうあるこう焦りといいますかですね、そして焦りがだんだんこうそれでもいろいろやっても現状がなかなか変わらない、動かないという中で、ある峠を越えてしまうと少しこう牧師も何て言いますか、気持ちが途切れてしまうというかですね、もう何をやってももうあらゆることやれることはもうやり尽くした、もうそれでももう何も変わらないんじゃないかという、あるなんていうかこう気持ちがこうくじけてしまう、そういうようなことっていうのは起こってくるわけですよね。ある種のこう、最近言われる中ではやっぱり伝道者のこう燃え尽きの問題、バーンアウトの問題ということがあって、やっぱりこう伝道者自身のこう自己形成ということの大切さということも教えられるわけですけれども、やっぱこう私たち毎週毎週礼拝に集いながら、そして教会に共に使いながら、教会というものがどういう存在かということをこう改めてこう考え直すということがとても大事なことだなと教えられています。で、教会は今どこにいるのか、クリスチャン、そして、教会、神様の神、聖書の中にさまざまなことが語られますけれども、クリスチャンってどういう存在だろうか、神の民ってどういう存在だろうか、聖書の言葉さまざまにある中で、私にとって非常に大事だなと思うのは、やはりその旅人、寄留者、この姿、旅人性、寄留者性、このようなものでありつつこのようなものでない、そして終末の救いの完成に向かって旅をしていく主にある共同体の姿、その中にこう教会というものを見つめることの大切さというのを教えられています。この本を書くにあたって、改めていろいろ教会について書かれた書物を学ぶ機会があったんですけれども、参考文献とかのさらなる読書のためにということを挙げた中に、これカトリック の教会論の本なんです。 ですけどね、ケールという先生が書いた、今に生きる教会っていう書物がありまして、これは非常に面白かったですね。まあ、カトリックの教会論ですから、随分私たちとは違うというか違うんですが、一方でこの旅する、週末に向かって旅をするという、そういうところで教会を捉える視点というのは、カトリック教会の今の教会論の中で非常に重要なものです。第二バチカンの公会議の後に、教会憲章という文章をカトリックは定めたんですけど、教会憲章というのは非常にそういうダイナミックな教会ですね。ある動きの中で旅する教会っていうこういうモチーフが非常にこういろんなところに溢れ出ている、とても学ぶべき点の多いものなんですが、でこのケール先生の教会論の本ですね、一番終わりのところに、そのあるカトリックの神学者の言った言葉ということで引用されている ある文章が載っていまして、それがですね、使徒言行録の一番最後、パウロがローマに護送されていく船旅でずっとこう綴られていきますね。そして船が地中海で嵐に巻き込まれて、難船する。そして、荷物を捨てたとかですね、だけど最後はもう本当に板切れに捕まって、そしてようやく岸にたどり着いた。で、箇所を、これはね、教会の姿として読むって、そういう読み方がそこで提示されていて、地上の教会はね、もう最後バラバラになって漂流してね、もう木の切れっ端みたいになるかもしれない、それでも、ね、必ず陸地にたどり着くんだ、そういうイメージを語られてる。ちょっと悲観的すぎるって気もするけれど、ある意味、ね、すごくリアルなものとして私はそれを読みました。地上の教会というのは決してこれが何か完璧なものになるわけではない、ここで私たちが何か精緻な緻密な何かものを作り上げるというわけではない、もちろん地上にあって再現を尽くしますけれども、でもやっぱり地上の教会、罪人の集まりとして、そしていろんな神もあり、手話もあり、傷もあり、賭けもある、そういう教会だけれども、それが最後には神様が必ず救いの完成にたどり着かせてください。その時にはもう最後は本当にもうバラバラになった木の切れっ端のような姿になっているかもしれないけれど、それでも必ず岸辺にたどり着くのだ、こういう言葉からですね、私は非常に励ましを受けたんですね。で、先ほどのお話の中で、私は神戸の神学校で学んだ時に終末論のことを学んだことが非常に大きかったということを申し上げました。で、まあ、実はこの、当時の校長だった牧田義和先生がその教育学の教授だったんですけれども、私その岡山時代にですね、国会の中でいろんなことで課題を考えて、もう一度学び直さないといけないっていうふうに、思い悩んだ時に、どこでこう学ぶことができるだろうか、いろいろ考えたんですよね。で、留学するほどの学問の知恵もないし、お金もないし、もう結婚して子供もいましたし、じゃあどこかの進学校でどういうふうに学んだらいいだろうか。私は自分の中ではとにかく教会について学ぶ、教会について考える上ではやはり長老主義、宗教改革からもあるいはその改革の伝統、長老主義の伝統、その神学から学ばないと教会を建てる神学はできないなっていう、そういうあるこう自分なりの見通しだけはあって、中身はないんですけども、見通しだけはあって、学んだれば長老主義改革主義の神学が学べる神学校に学びたい。でそこでパッと思いついたのが神戸改革派神学校という学校だったんですけども、全然つても何もないわけですね。しかも教派率の進学校ですから、私みたいな他教派の人間が行ける学校であるかもわからない。で、当時岡山の改革派協会にいらっしゃった小口先生という先生のところに尋ねまして、実は自分が勉強したいと思ってるんですけど、神戸改革派進学校って僕なんかでも行っていい学校でしょうかって言って、ぜひ行きなさいと言ってくださって、で、とにかく校長に連絡を取って、一度会いに行けと言って、電話番号を教えてくださったんですね。で、非常に緊張しながら電話したんですね。でそしたらば、その電話に出られた校長、牧田先生が、じゃあ、いついつに その新学校の学期の開校の講演会があると、新学期の始まりの講演会があるので、その時にいらっしゃい、でその時にじゃあ話をしましょうと言われて、でそれで、岡山から神戸まで出かけて行ったんですね。で、その日の講義はドルト信条における神の選びの教師という、そういう講演なんです。で、講演者が増田先生。その講演を聞いて、すごく感動したんですね。こんな神学講演があるのかというふうなんですね。本当にこう、説教を聞いて恵まれるというかですね、そういう感覚。で、そして非常に、こうやって神の選びの教義を学ぶことができるのかという、非常にこう、刺激を受けて。で、講義の後、先生に挨拶に行ったんですね、午前中の講義があって。先生が、お昼休みね、教授会室に来なさい、ね。で、悪いけどね、10分しか時間ないからね、その時間だけ来てって言われたんですね。僕、前もってちゃんとアポイント入れて、岡山から今日わざわざ一日教会を休みに使ってね、そして10分かかって、まあでもしょうがないけど、それで、教授会室に食事の後行ったんですね。牧田先生ってね、怖いんです。見た目も怖いんですよ。でね、腕組んでね、目をつぶって座って待ってらっしゃったってね。で、そこに入っていきまして、10分しかないからですね。とにかく、あんたが思っていることを言いなさいって言われて、それでとにかく10分間、自分がとにかく牧会の6年間の中でどういうことに悩んで、どういうことを学びたくて、なんでこれからが進学をしたいと思ったかって話で、とにかくブワーッとこう、必死に喋って、ね、その間ずっとこうやって目をかけて、ね、聞いてるんですよ。で、僕が一通り話し終わったら、ね、パッと目を開けて、僕の目をごっくね、大きな目でグッと見てね、あんたここに来るしかないでしょ。で、それで僕は、そうだ、ここに来るしかないと思って、それでも学費いくらかかるとか、ね、寮はどうなってるとか、全然調べずに、家に帰ってうちの妻にもう決めてきた。小学校で行って勉強するんだと決めて。そうやって行ったんですけども、まあ、そういう出会いだったんですね。で、その先生から終末論、神論、キリスト論、救済論、終末論、こういろいろ学んで。で、その終末論の授業の中で、学んだことの一つに、主の日の礼拝というのは、神様の創造から終末まで導かれていく神様の救いの歴史の一番最先端にあるのが主の日の礼拝だという、こういう話をされたんですね。教会、主の日の礼拝というのは動いてるんだよね。動いてるって別にね、国立のぞみ教会来週したら一緒にするそういう意味じゃないんだけども、礼拝というのはね、同じことを繰り返してるわけじゃない。毎週毎週そこの礼拝に私たちが神様によって呼び集められるときに、それは神様の救いの完成に向かって動いている歴史の一番最先端なんだという、こういうことを学んだんですね。それはちょうど南極観測船がバリバリバリバリ氷を割りながら南極に向かっていく船のね、一番切っ先みたいなもの、氷を割りながら進んでいく、その一番最先端のところにあるのが、それが主の日の礼拝というものを持っている意味なんだということを学んだんですね。でそのことは私にとって非常にこう教会の在り方、礼拝の姿というものを見つめる上で本当に大きな視点を新たにされる学びでした。ですから今私自分の使えている教会でも礼拝の時によく話すんですけれども、徳丸町キリスト教会という教会に今日みんなが礼拝に来たということじゃないんだと、今日ここに集められた皆さんが徳丸町キリスト教会です、ね、先週の徳丸町キリスト教会と今日の徳丸町キリスト教会は違うんだ。何が違うか、神の国の完成に向かってまた今一歩動いている神様にある旅路を進んでいる今日この最先端である2019年4月28日の今日この徳丸町キリスト教会、それがこの皆さんの集まりなんだ。これは極めて一回的な、そして本当にこう かけがえのない今日のこの礼拝なんだ。そう思ったらその礼拝というものの意味合いが変わってくるはずだ。何かこう決まりきった一つのこうお勤めとして礼拝してるわけじゃないの。神様が今日また新 しく神様の救いの御業のなされるその歴史を切り開いてくださっている、その最先端に今日私たちの礼拝が置かれている。創造から終末に向かう神様の救いの今日また新しくそこに打ち開かれた神様の御業のところに私たちが立たせられて、そこで御言葉を語られ、その御言葉に聞き、そうやって神様の前に一歩またここから使わされていく、その礼拝の持っているのがあるダイナミックさというかですね、それを捉えるときにその礼拝というものの質が変わっていくんですね。で、何かそのさっきと同じ話ですけども、何か変わったプログラムでやりましょうとか、なんかすごくいつもと違うことやってみましょうとか、そういうことによって教会が刷新されるのか、もちろんそういうことも必要です。私たちもいろいろ工夫します。で、いろいろ新しいものを取り入れようとしますけれども、でも本質的なことは神のこの神の民が今日また新しく呼び集められて、ここに集わされ、そしてここからまた新しく使わされていくという、それを神様の大きな救いの計画の中の事柄としてちゃんと捉えるんですね。で、これは私たちにとってとっても大事なことだと思う、ね。ある時の礼拝の中でこの話をね、まあ、この話にと僕いつも力が入ると熱弁したら、今日はこの礼拝のね、持ってる意味はもうすごいね、これはもう想像から週末のことで、もうある一人の教会のおばあちゃんが声を上げて笑って、また先生そんなこと言ってって笑うんだけれども、いやいや、これは笑い事じゃないみたいな、そんな話してですね。それは私にとっては、本当に地方の十数名の教会で礼拝していた時の、その時の感覚をね、やっぱ思い起こさせられるんですね。全然人が、ね、トラックと巻いても人来るわけじゃない、特典やっても誰も来ない、来ないどころか来る人も今日も来ないみたいな、ね、そんな礼拝してるとね、牧師が行き詰まるんですよ。以前ある四国のあるところを訪ねたんですね。古いね、もう南長老のミッションを伝道した百何十年という教会がいくつもあるんだけれども、もうどこも今ね、本当に閉鎖とか合併とか、ある日本キリスト教の教会は、新学校出たての若い教師がそこに使わされたけれども、1年経って、ある日ね、信徒の人が教会に行ったらね、もみ毛の殻だった、うん、もう入れなくなっちゃった、その先生。召されて、そして伝道の使命に燃えて、神学学んで、そして牧師として使わされて、で、地方伝道の困難さ分かってるつもりで、でも実際そこに使わされてきて、で、毎週毎週一生懸命やって、でも何も起こらない。その中でね、その若い伝道者はもう行き詰まってしまった。それが本当にあり得ることだと思うんです。誰も例外はないんだと思うんですね、伝道者たちに。その時に、この確かにこの小さな、いつもと同じ、あんまりそんなに変化も起こらない、この十数名の群れだけど、でもここでやってるこの礼拝は、神様の救いの歴史の今一番最先端を切り開いているための礼拝なんだと思ったら、なんか嬉しくなってるからですね。いや、これはものすごい壮大なことである。神様の救いのご計画の最先端に今日立たせられている私たちだと思ったら、それは私たちがやっている礼拝というのは単なる宗教のお勤め事では終わらないんですね。私も正月にその高知に行って、宿毛に行って、その牧田先生と語り合った時に、先生がですね、もう80万円になってらっしゃるんですけども、よくね、他の牧師たちがね、先生もなんか田舎で、半ば引退生活で悠々自適でいいですね、なんて言うやつが出てきても、とんでもないと、ね、もう田舎の牧師は忙しいんだって、椅子を並べて、ダストを敷いて、トイレのタオルを変えてとかね、一生懸命やって。で、先生はその時に、自分はね、この本当に消滅していくような町の、消滅していくような教会で伝道してるけど、全然悲壮感感じてない。自分は目の前にいる 10年足らずの、しかも、まあ、本当に高齢の方々が多い教会です。難しい話をしても全然わかんない。ドイツ、オランダで学んだ新学校の校長先生がそこで説教してるわけですけども、でも先生はね、自分はここで目の前にいる10名足らずの人たちに話しながら、自分はね、世界に向かって説教してるって言ったんですよ。かっこいいこと言うんですよね。自分はね、世界に向かってそういう言葉を語ってるの。そのスコーンという町は本当に今もう何にも、まあ、かろうじて漁業はありますけれども、本当にちっちゃな町ですね。楽天トラベルで宿を取ろうと思ってね、予約しようと思ったら、 あったはずのホテルがもうなくなってるで、あの比較的写真見たらここいいなと思って素泊まり3000円とかってところで予約していたら写真と全然違うもうなんかドアも開くのか閉まるのか分からないそんなホテルでしたけど、まあ本当にね閑散とした街なんです。だけれどもあのそこは吉田茂が生まれた街ですね。あと結構ねいろんな人たちが、ね、輩出されてる街なんですよ。あとあのつまり何も資源のない、産業のない町で、何をね、そこは、その町は自分たちの宝にしたかというと、教育だと。人を育てるっていうことに、とにかく力とお金を注いだ町なんだ。で、それはその町の人ですよ、誇りにしてて、郷土資料館みたいなところを見に行ったらですね、もうそういう自分たちはこういう、ね、輩出した、この世界を生まれた人たちみたいな展示がなされてるんですけど、でそれを見ながら先生と語り合ってですね、とにかく、ね、私たちがしないといけないのは人を育てるってことだよね。次世代を育てるってことだよね。教会みんな未来がない未来がないって言うけれども、本当にね今ある目の前の教会を人を増やすっていう話じゃなくて、それはもちろんしなきゃいけないんだけれども、本当にそこにこう一人の人を新しく産み育てていくっていうことにみんなで力を組んだら、そこには大きな可能性があるんだ。教会はこう子供が減りました、ね、先生ばっかりで子供出ていないと、そうするともうじゃあ子供来ないなら CS やめようかみたいな教会増えてるんですけども、見方を変えればね、今年もうちの小学校の教会で1年生になってこりますけども、まあ、この辺どうか分かりませんが、板橋区前はとにかく30人学級なんとか実現してくださいって一生懸命働きかけてて、でもつまり一クラスが多すぎて子供に目が行き渡らない、30人学級30人学級って言ってたんだけども、もう今は逆に子供が減ってきちゃって、もう普通にやったって25人とか2クラスとかね、それ都心でもそういう感じですけど、でも教会学校ってね、教師10人子供1人みたいな、
手厚い
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、こんなに1人の子供にねこれだけ大人が関わってくれると、ね、こんな贅沢な環境ない。だから教会学校、子供少ない、全然悲観する必要ない。子供少ないのは私もそろそろ引退しましょうかみたいな教師抜けちゃう人いますけども、いや、本当にみんなで教会の一人の子供を本当に愛して、そして本当にその子のために祈って、そしてその子のためにみんなが支えてくれたら、こうやって一人の人を育てる教会になっていったら、それが大きな希望ですよ。私たちはその知らず知らずの間に、なんとなくこう、ものの見方、価値観がこう、なんとなくずれてきて、やっぱりそこで私たちは神様にある創造から終末に至る神様の救いのご計画の全体の中での今日この日、今日この一人、今日この礼拝、そのところで私たちは教会ということを見つめていくときにですね、私たちはなんかその閉塞感もちろんあります、いろいろ手詰まり感ありますけど、でもそれを超えてなお神様が注いでくださっている命っていうものに希望を持つことができる。国の完成に向かって進んでいくその教会の今日私たちのこの営みだという、ね、その視点を返していかし私たちは確認させていただきたいと思うんですね。でそういうその教会ダイナミックな、ね、動きのあるその教会の中でそこに私たちが仕えていく、でその時に教会に生きる喜びということと教会に生きることのある困難さ苦難という問題、これ実は分けることできないことに非常に深く結びついているなと思うんですよ。で聖書の御言葉一箇所をお読みしたいんですが、コロサイの手紙のね、コロサイの一章の24節、コロサイの一章の24節、今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。このキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たす、 で、これ、さまざまにこの言葉の意味を解き明かすっていうことは あるんだと思うんですけれども、でも、やっぱりこれっていうのは最初に申し上げた通りですね、個別具体の事柄として考えないと、本当のところわからないことだろうなと思うんですね。つまりその教会に生きる、教会の交わりの中に身を置いて、そこに生きて初めてこの言葉の意味っていうものはある、こう私たち本当にこう骨に染みてというかですね、伝わってくる、そういう言葉ではないかなと思うんです。また、まあ、これもパウロの言葉ですが、コリントの信徒の手紙の第2の11章、これもよく知られたところですけども、コリントの信徒の手紙第2の11章の23節から、途中だんだん区分の途中からですが、23節から、キリストの使えるものなのか気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40人1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、法人からの難、町での難、荒れの出の難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨を折ってしばしば眠られずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずに折り、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。盗賊のなんとかね、難戦したとかね、会場一夜漂ったとか、鞭で撃たれたとかですね、まあ実際、首都原稿録読んでると、パウロ石で撃たれても死んだと思って街にみんな引きずり出したっていうような、そんな経験までしてるんですね。でも、それ以上のことがあるんですね。その経験以上のことは、私なんかからすれば、いや、これがもう上限でしょと。これ以上の苦しみないでしょと。だけどパウロは、いや、それ以上のことがある。じゃあ、それ以上のこと何ですかって。日々の教会に対する心配事だって。そういうところで受け取る、キリストの苦しみのかけたところを満たすという、そういう経験。私たちはね、本当に主の教会、喜ぶ者と共に喜び、仲間と共に泣くのだ。そういう交わりというものが、ただの何かお題目としてではなくて、また何かそういう仕組みとしてそれになってますということではなくて、本当に私たちがキリストの体として、その痛みや、あるいは喜びや、あるいは感謝、そういうものを本当に共有していくときに、私たちの教会に生きるということは、それは確かにしんどいことでもあり、またでも同時に喜びでもあるっていうですね、そういう、本当だったら相矛盾するような事柄が、決して矛盾なく私たちのうちに受け止められているということがあるんだろうと思うんですね。キリストの苦しみのかけたところを満たすんです。ですからそれは、やはり個別具体の状況とか、だからを通して私たちは学ばされることだと思います。特に、教会の中でも、例えば、牧師と共に、皆さんで言えば、長老さんや、あるいは執事さん、特に教会のそういう務めを担う方々は、やっぱり、それ、やっぱり、一神道の時以上の重荷を背負われるわけですね。物理的にもそうだと思います。そのために割く時間とか、労力とかですね。その重荷というのは、本当に、誠に、ご苦労様ということですけれど、でもそれもまたそうやって、一緒にキリストの体の苦しみをかけたところを満たす経験というのを私たちに支えていく。私は今の教会で19年奉仕する中で、まあ、比較的こう今のところあんまり大きな危機もなくというか、ご奉仕させていただいてますけれども、一度ですね、もう10年以上前ですけど、これからアドベントに入るという、ね、時期、まあ、ある意味牧師にとっては一番怖いというか、忙しいし、また非常にこういろんな意味で神経を張り詰める時期ですけれども、教会の役員会のメーリングリストがあるんですね、いろんな連絡用のメーリングリストがある。
そこにある一人の役員さんがですね、まあ、要するに牧師に対する公然とした批判を書いてもらって、で、もう自分は今までずっと我慢してきたけれど、もうこれ以上はもう無理だと、まあ、浅岡牧師はね、もう辞めさせるべきだというふうな臨時役員会を招集して、牧師のね、進退を自分は問いたいという、そういうメールをね、いきなり入ってきたんですね。ついこの前会ったのに、ね、言ってくれたらいいのになという気持ちでした。で、まあ、僕はその方は、まあ、これは、まあ、毎日はみんな知ってる話だから、赴任した時にね、その方とね、あ、多分きっとね、この人といずれどっかで多分ね、向き合うことになるだろうなっていう、そういう予感をしていた人なんですよ。教会の中で非常に中心的な人だったけれども、やっぱりね、なんかこう、いつもこう、ある、なんていうか、こう緊張を感じるようなことがある。で、その方と一緒に役員、牧師としてやってきたんだけれども、まあ、そういう公然としてあって、もちろん自分にも非があるところは当然ありますから、そのことについても、自分なりにこう、悔い改めながら、反省しながら、その問題をこうどういうふうにじゃあ使っていくべきか、思ったんですね。で、次の日曜日、教会に行ったら、また別の一人の役員さんが僕のところに来て、先生大変ですね、って言うんですよ。先生大変ですね、あんなメール来て。で、僕その時ちょっとカチンと来て、いやいや、僕が大変なんじゃないと。あれは役員会に向けて投げかけられたメールだから、それは皆さんが扱う話でしょって。僕が大変なんじゃなくて、皆さん大変ですねっていう話じゃないですか、という話になる。で、それでその方がちょっとハッとされて、でそれから、臨時役員会が何回か開かれて、僕も自分が当事者だから、自分はこの役員会に入れませんと、もう皆さんだけで会議やってほしいと、で、自分はそこで示された結論に従うつもりだから、もう任せますと。で、役員さんたちはそれからクリスマス時期、そして年末年始挟んで、何回もね、集まるようになって、仕事を終わった後に教会に来られて、で、いろんな話を重ねてくださって。で、両方の言い分を聞きたいから来てくださいって言われて、その方も呼ばれ、私も呼ばれ、でいろんな話をして、まあ、最終的にはいろんなことがあったけれども、その方の訴えは、当たらないということを役員会は判断なさって、牧師とこれからも変わらずにやっていきますということを役員会は確認なさる、まあ、僕はもう役員会はどういう結論を出してくださっても構いませんという、まあ、お預けしていたんですけれども、まあ、結局そういう結論が出て、で、分かりました、自分もいろいろとこの機会を改めて自分のこれまでの講師を振り返る機会になって、いろいろ思わされたところがあったので、そのことについてはお詫びしたいということで謝罪をして、まあ、その方とも、まあ、完全な仲直りとまではいきませんでしたけれども、お互いに、まあ、握手をして和解に至ったということがあったんですね。で、その経験があってね、役員会はちょっと変わったんですね。それまでどっちかっていうと、長老主義の教会とは違ってですね、やっぱり役員さんたちっていうのは、まあ、基本牧師にお任せっていう雰囲気がどうしてもあったんですね。だけどその時に、いやいや、この教会を担っているのは、この役員の一人一人なんだっていうことを皆さんが、ある意味もう一度受け止め直してくださった。で、それによって教会というものに対する、その皆さんの、ある、なんていうか、こう、コミットの仕方というかですね、関わり方にある変化が起こっていって、それは私はですから非常にこう辛い経験でした。さすがにその時は自分では平気だと思ってたんですけど、いろんなことが過ぎ去って年が明けたらですね、なんかものすごくこう消耗した感じがして、ちょっとこう自分もなんかやっぱり自分の心も傷んでいたんだなというふうに思いましたけれども、でもそれは、ね、自分にとってある戒められた経験にも、何か自分の気持ちをもう一度、何か自分の中に何か慣れが起こってたんじゃないか、おごりが入ってたんじゃないかと気づかされた機会になったんですね。それまで私も、まあ、とにかく教会の皆さんみんな忙しい、とにかく東京の教会に来てからも、とにかく牧会上のいろんな課題の原因の一つは忙しさだな、忙しいって言われちゃったら何も言えない、だけれども、それまでね、どうしてもこう役所に役員さんたちもなんか遠慮があるわけです。本当はこれ役員さんが担ってもらうはずなんだけどと思っても、まあ、じゃあいいです、こっちでやってきますと。ね、これも本当はそれぞれの責任の中でやってもらうはずのことなんだけど、まあ、じゃあいいです、わかりました、じゃあこちらでしておきます。やっちゃってたんだけれども、やっぱり
そうじゃないなというふうに改めて思い直して、で一緒に重荷をとにかく担ってほしいと、で自分も自分ではとても追い切れない重荷なので助けてほしい、そういうことを改めてそこからこう私も皆さんに言えるようになって、で一緒に本当にこう祈りながら心一つに教会を立て上げていくということが、それから改めて始まってきたように思うんですね。ですからこうやっぱり教会がこう困難の中を通されるときに、ある試練の中を通るときに、やっぱりそこでその教会というもののあるなんていうかこう一番のこう自力といいますか、そこがこう問われてくると思うんですけれども、やっぱり私たちはそこでキリストの苦しみのかけたところを満たす、そこで私たちの教会の姿っていうのが神様の前に映し出されてくるように思うんです。福音書の中で中部の寝たきりの人が床のまま連れてこられて、イエス様のもとにね、屋根を剥がして吊り下ろされたっていう場面がありますけれども、あそこいつもまで私教えられるのは、イエス様がその中部の寝たきりの人をこう癒すときに、彼らの信仰を見てその人に床を畳んでおきなさいとおっしゃった、ね、彼らの信仰を見て一人の人を運んでくるために来た、その寝床を担いできた人たちって、彼らの信仰をイエス様は見て、その人を癒された。一緒に担ぐっていうことですね、私たちは、やっぱり一人の人の救いのために、みんなでどうする。一人の人が本当に神様に生かされるために、それぞれが力を失ったけれども、でも自分たちが超える思いを一緒に担い合う。そうやって主の教会っていうのは、生かされて神様のもとに人々の魂がこう運ばれていく、そういう交わりの姿だなということをそのところから思うんですね。また十字架に向かう歩みの中でクレネ人シモンがイエス様の十字架を背負わされる経験をしますけれども、やっぱ背負ってみないとわからない重みっていうことがあるなというのをいつもあの箇所を読みながら思うんですね。それが本当に私たちにとっていろんな仕方であると思うんですけど、本当にこうイエス様に従って、そして主の教会に仕えていくってしんどいなと思う。でもそのしんどいなと思う時に、私たちはイエス様の十字架を背負ってこういうことなのかもしれないなっていう、あるこう気づきにこう至らされていく。でそれは皆さんにとっていろんな仕方でそういう経験っていうのはあるんだと思うんですけれども、そういうこう一つ一つの事柄も持っているあるそのリアリティ、そういうものを私たちは大切にしていきたいなと思うんですね。そうやって主の教会を一緒になっていく、そういうお一人一人であっていただきたいと思うんです。そしてそうやってあらゆる経験以上のこととして、日々の教会の企業をパウロが言った言葉に持つそのこう意味合い、私たちはまさかながらでも味わわせていただけたら、それは大変光栄なことかなと思います。教会に生きる喜びということを考えるときに、最後に2つの言葉を読んでそのことを確認させていただいて終わりたいと思うんですが、1箇所目はテサロニケの手紙の第1、テサロニケの手紙第1の3章の8節と9節、テサロニケの信徒への手紙の第1の3章8節9節、あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。別の翻訳の聖書では、あなた方が主にあってしっかりと立ってくれているなら、私は今生きがいがある、こういうふうに翻訳する聖書もあるんですね。あなたが主にあって立ってくれているなら、私は今生きがいがある、そう言って人の人が生かされる、その姿を見たら、あ、本当に生きてよかったなと思える、そうやってお互いを喜び合える、それが教会の交わりの姿だということを思うんですね。このイースターの礼拝で、一人のうちの教会で洗礼式を執り行うことができたんですけれども、 大学1年生の女の子ですね。彼女は、高校2年生の時に初めて私たちの教会の礼拝に、集うようになった。まあ、最初に来た日も非常によく覚えてるんですけれども、うちの教会は日曜日4回礼拝してるんで、6時半と9時と10時半と夕方5時とやってるんですけど、その9時の礼拝に来たんです。一人ひょっこり入ってきた。で、まあ、初めての人だな。見た目すごく大人っぽい感じだったので、大学生か、もう働いてるぐらいの青年の女の人かなと思ってたんですけど、で、礼拝終わって声かけたらば、16歳です、ね。高校生で、今同じ時間上で中高生会やってるから、じゃあちょっと紹介するからって連れて行って、まあ、中高会のみんなに顔合わせをして、今日初めて来た子だよ。で、まあ、でも礼拝終わってですね、そしたら次の礼拝、10時半から始まるんですけど、その10時半の礼拝も彼女が出ていったんですよ。まあ、珍しいね。で、10時半から12時まで礼拝があって、で、その後毎週みんなでお昼食べるんですけど、その食事もね、まあ、誰かが多分誘ったんだと思って、お昼一緒に食べて。で、その日はアドベントに入る前の週、11月の終わりで、いつも大掃除するんですね、クリスマス前の大掃除をして飾り付けをするという日なんですけど、大掃除にも残っていた。初めて来た高校生がエプロンつけてね、雑巾かけとかするんですって、みんなで、なんか今時珍しいねなんて言いながら。で、終わって、で、4時ぐらいからみんなで、じゃあお疲れさんとお茶飲んで、おしゃべりして、で、4時半ぐらいに帰る人は帰る。で、そのまま夕飯に出る人は5時の夕飯まで行って。で、その子はね、5時の夕飯まで出てた。9時からね、で、6時まで教会に行って。で、帰っていったんですよ。だから、きっと何かね、求める心があるんだな。で、また次の週礼拝に来て、で、その日も夕飯までも、そういうふうに過ごしていったんです。で、2、3回経った時に、まあ、じゃあちょっと少しね、話しようかって言って、牧師室に呼んで、で、まあ、話をして、ね、で、その時に、実は教会のある夫人がですね、大掃除一緒にやった後に、僕のところに来て、で、先生、ちょっとあの子はね、何か抱えてるものがあるみたいだから、話聞いてあげてほしいと耳打ちしてくれたんですね。で、まあ、それ私もちょっと気づいてはいたんだけれども、教会の何人かの人がお掃除するときに、まあ、要するにね、水雑巾絞ったりするんで、腕まくりしてやってるときに、彼女の手首に、まあ、傷があるのが見えたと。で、まあ、そういうリストカットの跡がある子だから、ちょっと何か心の痛みを抱えてる子だと思いますよ。で、まあ、彼女を呼んだときに、言いたくない話はしなくていいと。だけど、もし話してくれることがあれば聞くけど、どうかって話をしたときに、まあ、彼女がこう、まあ、ポツポツ自分のことを話してくれたんですけども、まあ、非常に複雑な家庭の中にいて、そして、まあ、自分がもう今親とは住めない状態でおばあちゃんのところに一人で住んでると。で、どうして教会に来たいと思ったのって言ったら、幼稚園の時にキリスト教の幼稚園に行ってて、その時に聖書の話を聞いたり、お祈りをしたり、賛美を歌ったのが自分の心の中にずっと残っていて、いつか自分は教会に行ってみたいと思ってた。で、まあ、いろんなところを変遷した後に、教会を探して、うちに来た。で、それから、まあ、3年、高校、ちょっと1年遅れていたので、途中いろいろあって、ね、そして、まあ、その間一緒に聖書を学んでいく中で、またいろんな人たちの助けもあって、洗礼を受けることができたんですけど、今、大学に進学して、寮に入ってですね、まあ、いろいろこう親の助けがなかなか得られない立場なので、まあ、一緒に引っ越ししたり、なんか留学の書類一緒に書いたり、学費の計算、生活費の計算、かなりと 3人で電卓を置いてですね、はい、月のお小遣いはいくら、食費はいくら、そのためにアルバイト、はい、じゃあ時給いくらで何時間、これぐらい、そしたら教会に来るのには電車代こんぐらい、全部一緒に計算して、まあ、スタートしたところなんですけども、で、私はでもその子が教会に来るようになって、とにかくみんな別にね、その子にね、あなたどういう家庭環境なのね、何がどんな問題かって聞かないですよ、聞かないけども、とにかく、ね、その一人の、その若い魂のためにね、みんながいろんな仕方でこう彼女のことを思ってくれてるのが、ね、よく伝わってくるんですね。で、それがやっぱりこうまたこう教会というものを一つまたこうなんていうか新しい姿に神様がこう作り変えてくださってるということを非常にこの2年3年の間に経験させられてきました。やっぱりこうみんなが、ね、その彼女のことをすごくこう 自分は何もできないけれど、でもあのこのことはいつも祈ってますという方もいれば、ね、何かあった時に具体的になんか自転車がないって言ったら、じゃあ自転車、中古の自転車、ね、あの家にあったやつきれいにしたから彼女に使ってもらったらいいとかですね、あるいはなんか、いろいろあってちょっとキャンプに行きたいんだけれども、どうしたらいいかって言ったら、じゃあ、うちの子も行くから一緒に送迎車に乗せていきますよとか、とにかくできることで、とにかくその子をみんなで一生懸命支えようとしてくれてですね、そうやって教会が一人の人の魂を一緒に担ってくれてる姿を見たんですね。でそういうのは、あの何かの記録に残ったりとか、何かのデータになったりとか、何かの目に見えたものに現れるものではないんです。教会総会の資料にそういうことが記録として出てくるわけじゃないんですよ。だけれども教会というものが本当に主の教会であるということの中で、その一人の人の存在がもたらした意味というのはものすごく大きい。そこに私たちは教会に生きるってこういうことだということを、ある体験をみんなで共有しない。だから彼女の洗礼式の時ね、なんかもう全然、なんであんた泣いてんのって人が号泣したりしてるわけですよ、総伝のおじさんとかが。普通に喋ったことなんてほとんどないような人が、ね、でもね、涙するんですよ。それはすごく僕にとっては嬉しいことですね。やっぱり総伝の人たちはちょっと遠慮してね、若い子にね、おじさんが喋ったら聞くの嫌がられるから、何も言わないとか言いながら、でも、ね、祈ってくれるんです。だからその子が洗礼を受けて、本当にその子が神様にあった新しい命を歩み出したということが、嬉しい。そういうことは私は教会にとって本当に大事なね、宝物な経験だなと思うんです。で、これは決して特殊なことではなくて、どの教会にあってもね、起こっていることなんです。それを私たちは改めてちゃんと見つめるってことをするときに、教会できる喜びというものは私の喜びに必ずなってくるんですね。だから今日の話は何か目新しいこと何もないんですけど、改めて今自分が生かされているこの自分の教会を本当に主にあって見つめるときに、そこにある喜びを掘り出していただきたい、そして見出していただいて、そしてそれを喜べる心に本当に自分がなっているかどうかということをもう一度そこで点検していただいて、そしてそれを無理やり何かの力で喜ばせるというんじゃなくて、本当に福音によってキリストの命によって喜びの中に生かされていくということを私たちは願い求めていくものでありたいと思うんですね。パウロはフィリピの教会に対して私の喜び冠と呼んだんですね。私の喜び冠よ、頑張ると分かりません、そういうことないと思います。同盟教会の場合も牧師会で集まるとですね、結構牧師同士ですとね、いやもううちの教会はこうでとか、うちの人はこうでって、ちょっとぼやき合いになったりすることが、まあ、ごくごくあり得る。僕は別に自分に言い込むつもりないけども、自分の教会の悪口言う先生も嫌いなんですよね。ある時ね、進学校にこう授業に行った時に講師の控室っていうのがあってね、授業前にこう行くと必ず一緒になる先生がいるんですよ。それは他教派の先生なんだけど、会うととにかくね、自分の教会の文句ばっかり僕に聞かせるわけ。うちの教会こうだって、僕はそれを一生懸命ポジティブな話に変換させようと思って、いやいや先生でもね、こういうこともありますよねとかって言うとね、例えばチラシなんて配ってもね、誰も気がしないんだよ。宗教会なんてね、誰もそんなの信じちゃいないんだよとか言うわけ。いや、先生でもね、配ったら結構見てるもんですよ、なんて。別に、いや、そんなことないよって、みんなそうしてる。最初のうちはね、年配の、先輩の先生ですから、僕も気遣って一緒にお茶飲んでますけど、だんだん毎週毎週それなんで、こっちもなんか気分悪くなって、先生悪いけども、先生と話してるってのも辛くなると思う。だから、これからも控え室のやめますとか言って、よその部屋行くようになっちゃうんだけど、もちろんわかります、その先生の苦労してるのも。だけど、自分の教会喜べなかったらね、やっぱ牧師やれないと思うんですよ。確かにいろいろあります、うちの教会でも。日曜日終わってみたら。ね、みんなご苦労様でした、ありがとうございましたって帰っていたときに、もやっぱり最後は夫婦で全部片付けして、最後のところやるわけですよね。昨日、その辺の人たちが張り切って、なんか暖房を片付けましたって、全部掃除してきました。で、倉庫にしまっておきましたって言ってくれたら、ご苦労様です。終わった後で、なんか油臭くなった雑巾がその辺でも困ってくれて、これ、この最後どうすんのみたいな。で、まあ、2人でそれを妻と一緒にこう、一緒で干して、それでコンプリートっていうことですけど。でも、そんなのに言い出したらもう、なんていうか、気がないですよね。 私そんなことするために牧師になったんじゃありませんみたいなね。だけど、いや実際にはいろんなことあるわけですよね。ある時僕教会にいたら、青年の女の子が電話かって近所に住んでる子は泣いて電話してきたんですね。先生すぐ家に来てくださいって、ね、何事かと思ってね、もう走って行ったんです家まで。だからその子が家の前でね、呆然と涙して立ちすくんでるんですよ。で脇に車があってね、ドアミラーがもげてるわけです。免許振りたてなんですよ。自分の家にね、車庫入れしようと思って、車庫に入れられなくてね、ドアミラーがもげちゃった。車が車庫に入れられないんですよ。助けてくださいって言って、こう、車庫入れして、帰ってきたとか。ある時はね、雨降ってきたんですよね。だからまた電話かかってきて、教会のすぐ近くにマンションに住んでるご婦人がね、先生、本当に申し訳ないんだけども、今ちょっとね、出先なんですか。布団をね、しっぱなしでね、出てきちゃったんですよ。ほんと先生、閉じ込んで、そんなのもらえませんか。いいですよ、って。鍵はね、あの入り口の、その、ね、下にね、大きい鍵が隠してありますそれぐらい信頼されたかぐらいの。じゃあいいですよ、行きますよ。他のとこは見ないで勝手なことだと思うよね。そんで取り込みに行ってちゃんと三つ折りに畳んでね、いろいろと楽しんで帰ってきましたけどそんなことやるために牧師になったんじゃないんですよ。言おうと思ったらいくらでも言えるけど、いやこれもこうやってねみんなに話せば皆さん必ずこれは僕の一つの必殺ネタですけどそれも喜びなんですよ。要するに神様に会って一緒に生きてれば一緒に喜べること山ほどある。文句言い出したら聞いてないけど、でも本当に主にあって、これも神様にあって生きてる現実なんですよ。教会というものの生々しい現実だけど、でもそれが福音の光のもとで、私たちが一緒に生きてるときに、その人の弱さとか、賭けとか、ね、いろんなものがありながら、でも教会ってでもそうやって集められた集まりの、その賭けがえのなさっていうのは、本当に愛すべき、喜ぶべきことだなと思うと、私の喜び、冠、そういうふうにお互いに、お互いに言い合えるような。そういう交わりの中に私たち生かしていただけたらと思います。まあ、最後に私たちの教会の志という文章を少し書いておいたんですけども、私たちこういう教会でありたいということを願いながら励んでいるところです。まあ、これはぜひ読んでいただければと思いますけれども、まあ、そういうわけで、まあ、教会に生きる喜び、ちょっとまとまりのない雑多なお話で恐縮ですが、でも皆さんがそれぞれご自分の教会に生きるということを改めて受け止めていただけたら、そのようになります。でおります。お祈りをします。神様、あなたが私たちを呼び集めてくださらなければ決して出会うことのできなかったお互いであることを思います。すべて疲れた人、思い寄っている人は私のもとに来なさい、私があなたを休ませてあげよう、その声にただただ聞いて緊張しながら恐る恐る足を踏み入れたあの教会に初めて行った日のことを思い起こすときに、今こうして私たちがそのあなたのものとされて、神の子供として生かされ、主にある兄弟姉妹の交わりが与えられていること自体がどれほど驚くべき、また尊いことであるか、そのことを改めて思います。主の愛を成してくださった御業ですから、私たちはそのことをいつも感謝して愛のことができますように。喜べないことも、辛いこともつまずくことも、痛みを思うこともありますけれども、それも含めて主が私どもに与えてくださる福音の大きな喜びの中に、私たちはなお生き